イラジ。
トイラジシネマランキング2019メンバー部門、イエーイ。さあということでね、うん、皆さんの、いただいた30位から1位まで決まった後にやる意味あるのかという感じはあるんですけれども、うん、毎回それはね思うんですけどね、まあ一応ね、あの映画はそれぞれね、それぞれですよっていうことをね、もう一回こう思ってますっていうのもちょっと発表していくのもね、オツかなと思いますので、2020年もね、やっていきましょうね。ということで、2019年のね、ランキングやっていきます。さあ、ということで、順番はですね、チャムレイ、おまけ、ハタ、タンタン、ガワラ、マリッペ、コタツという、こういう順番でね、喋っていただこうと思います。うん、さあ、ということで、まずはトップバッター、チャムレイさん。
はい。
2019年のベスト、お願いします。
はい。今年は、私、見たいなって思ってたやつを、なかなか映画館に行けなかった年で、
うん、
なんですけど、なのでこのランキングは、まあ、その中でも映画館で見て良かったなって思うので選びました、
うん、
じゃあもう行きます。第10位、町田くんの世界。
お
ー、あー見たかった、
はい、でこれは映画館に行けなかったんですけど DVD で見ました。で私この監督石井優也さんが、
はい、
あの船を編むの映画が好き で、ね、
なるほど、
あと原作の漫画をちょこっと読んだことが、
アマチュア軍生活ね、
そうです、あって見たいなと思ってて DVD を見まして、
うん、
でこれに出てる前田敦子、うん、あっちゃんのキャラクターがすごい私は好きでした。
お、
うん、
いいよね、
よかった。あとなんか映像がね絶妙に荒い感じに撮っていて、それも良いなと、
フィルム感みたいな、
そうですね、良かったです。でちょっと後半が ちょっととんでも展開にはなるんですけれど、個人的に好きだなって思ったのは前半の空気感がものすごくいいなと思って10位に選びました。
はい、
うん、
第9位、ゴジラキングオブモンスターズ。
はい、
でこれは映画館で見て、もう IMAX3D で見て、もういい疲労感、なんかこれぞアメリカ映画と言わんばかりのなんかスケールのでかさ、お金の使い方だなと思って、うん、見てよかったなと思いました、
うん、
あと泳いでるゴジラ可愛いなって思いました。
なるほど、
はい、
で第8位がロケットマン。
お、
うん、
これは、うん、もうピアノと歌の見せ方が、あ、私はやっぱり音楽映画が好きだなと再確認した作品でした、うん、そして、うん、第7位がアベンジャーズエンドゲーム。
本当ですか？
テンションがあれでしたけど、でもね、うん、なんかなるほど納得、なんか集大成って感じのまで良かったかなって感じです。なんか3時間の長さは私は全く感じなかったです。
いいね。
うん、第6位がバジュランギおじさんと小さな迷子。
お、
はい
はいはい、私多分インド映画をスクリーンで見たのが多分これが初めてで、で見てる数もそんな多い方ではないんですけれど、もう何ですかね、歌とダンスで落ち込んでる女の子がいるんですけど、女の子を励ますっていう思考がもう最高だなと見てて思いました、
うんうん、
もう笑っちゃうほど元気が出ました。感動もしました。で第5位がグリーンブック。
おお、
で、まあ、先ほども出たんですが、まあ、久しぶりにバディーもの見たなっていうのと、うん、あのケンタッキーの食べてるシーンで、うん、劇場全体がこう笑いに包まれてる感覚が、感覚っていうか実際に あって、
うん、
あ、もうこういうのってもうたまらなく好きだなと自分で、うん、うん、なんかしみじみ思ったのを覚えてます、
うん、
で第4位がスパイダーマンスパイダーバース。
おい、
でなんか何が良かったかって細かいのがなんかあんまり言えないんですけども、全体的にもう最高だなっていう感じでした、
うんうん、
はい、よかった。であと3個、3位、んあと3つ
同じ声言
って3位が無双の鉄拳。
お
お、
マドン作です。マドン作、
うん、
はい、で、ね、もうこれはなんか一生ついていきますマドン作兄貴みたい なんか自分のキャラクターが変わるぐらいこうなんかテンション、なんか熱量が強く、
あ、今まではマドンソク兄貴ついてきますじゃなかった
じゃない、なんか、うん、すごいかっこいい筋肉みたいな感じだったんですけど、これはもう
そっちの方向に行ったってことですね。
うん、かなって思わせるぐらいの、うん、なんかもう興奮でした、
う
ん、見合ったと。でマドンソクに、まあ、その魅了された時間だなっていう思ったのと、うんうん、まあ、その作品の中でこうグーの音も言わせないほどの気持ちよく敵を倒していく、
あ、いいですね、
マドンソクが、うん、もう、うん、最高だねっていう、こう大変劇場で笑った映画でした、うん、すごい良かったです、
うん、
そして第2位 ヒックとドラゴン聖地への冒険、
あー来た
です。そう、このねサントラを手掛けてる方が、うん、私の大好きな音楽家さんのジョン・パウエルさんっていう方で、うん、で私劇場でヒックとドラゴン見たのが多分これが初めてなんですよ、うん、でも劇場内であのサントラが響き渡ってる空間、泣きました。すごい良かったです。
音楽好きだね。
好きですね。だからなんかそれとストーリーで終盤になんか怒涛のファン歓喜ポイントもあって大変良かったです。はい、で最後、
はい、
1位がミツバチと遠雷です。もうこれはもうこれはすぐ決まってました、もう自分で。
いいね。
でもうこれはもう2019年のベストですけど、もうオールタイムベストに入るかなと思っております。
いいじゃない。
誰だ
以上です。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、
いやなんかやっぱチャムレーのねランキング聞くのなんか毎回ね一番最初に聞くのとテンションもあってなんか元気になるんだよね、うん、うなんかね最初およっおって言ってんの最初のチャムレーだけっていうね。
そうですかね。
なりがちっていうね。
あーそうかな。
後にフムフムになってく
る。あーフムフムしゾーンありますよね、
うん、今あのランキング1になってくださいね。さあということで、ありがとうございました。
ありがとうございます。
うん、次はおまけさんです。
はい、
おまけさんではお願いします。
ちょっとまあなんかなかなか定まんないですけど、とりあえずそうですね、くすぐりが入りたいんだけど、くすぐりまあいいや。はい、そしたらですね、はい、じゃあまあはい、第10位ホットギミックガールミーツボーイ、うん、はい、第9位ホーカーユース、うん、第8位、アルキメデスの対戦、
お
で第7位マリッジストーリー、うん、第6位 RBG 最強の85歳、
うん、
で第5位アベンジャーズエンドゲーム、
うん、
で第4位ミツバチと遠雷、
うん、
第3位天気の子、
うん、
第2位サスペリア、
お
で第1位ミスターガラスです。はい、
ミスターおまんけ、ね、
ちょっと違いますけど、ね、
シャマランありがとう、
はい、シャマランありがとうだったんでちょっと、はい、そうですね、まあなんかこう結構ね1位には去年の1月だったから、このまま行くか行かないか、まあ行かないだろうなと思ったら、まあ意外とそのまま行っちゃいましたねっていう雰囲気ですね。はい、ホットギミックっていうのはまあ一応日本映画で、あの大和由紀監督っていう女性の監督のやつで、漫画原作、うん、まあ溺れダイフとかの監督でさんですよね。まああのヒット作っていうか大きいやつだったね。そうやってんな感が、大和由紀やってんな感がちょっとあ面白かったので、うん、だから全体的になんかやっぱもう最近ね、面白い、まあ、去年も同じようなこと言ってた気がするけど面白い面白くないとかよりもなんか一個一個に対してなんかすごいポイントとかわーってなるとことかで、あそういうものが出せるってすごいなっていう感じが、うん、そういうのが並んだような気もしますかね、個人的にっていう、うん、うん、全体的に見るとどうかとかもいろいろあるのかもしれないけどとかもありつつっていう雰囲気ですね。はい、あまあ他の人が見てない雰囲気のやつだとやっぱ9位のあと、うん、フォーカーユースとかですね、はい、これ中国映画で、うん、ちょっと大河ドラマ的な雰囲気がありつつ、うん、なんかこう軍隊というかの中でなんかその兵士たちを和ましたり鼓舞するためのなんかこう過激団があって、うん、それの話で、うん、でそこでこう出会う人たちの、うん、まあ、ちょっと青春ものでもあり、で最終的にこう長いスパンでの大河ドラマにもなる感じで、なかなかこう個人的にはすごく良かったですね、うんうん、
上映時間も長い
ってこと。上映時間そこまでは長い、すごい長いとかではないとは思うんですけど、
大河にな
って、まあ、なんかそうお話的には若い時10代とかかなに出会って、うん、まあ、飛び飛びでやるんだけど、うん、晩年とかまで行ってみたいな感じでとかありつつみたいなで、結構みずみずしいけどちょっと辛い感じもありつつ、うん、でもなんか最終的にこうなんか渋いって言い方変だけどね、しっかりなんかとしたドラマになってて、なんか映画としてなんかいい大きな映画になったかなっていう雰囲気がありましたかね。
ミスターガラスはもう最初から決まって た。
まあ変わるかもしれないけど、とりあえず 1月の時点で、まあ、とりあえず1位になったけど、ずっと見てたけど、まあ、最終的に1位になったですね。はい、
例のセリフ言っちゃってくださいよ。
例のセリフって何？
あれ毎回言ってるやつ。
毎回言ってるやつ、う
ん、第一ミスターガラスだったんですよね。
あ、まあ、第一ミスターガラスだったんですよ、うん、
言っちゃってくださいよ。
え、シャマラン、家手放さなくてよかったねみたいな。
あれ
はい、
いつも
ありがとうございました。
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 毎回ね、抵当に入れて自分追い込んで作品作ってるんでね。
すごいよね。
うん、頭おかしいですよ。
もうその方が合ってるんだろうなって気がしますね。
う
ん、
そうそうそう、もうやる気出ないっていうね、うん、追い込まないと。はい。
さあ、ありがとうございました。ということでおまけさんでした、まあ、いつもねおまけさんね、もう本当にドイラジ内では一番映画を見ているので、うん、まあ、そういうねおまけさんが選ぶランキングっていうのはやっぱね、うんうん、
まあ、でも去年は減ったと思いますね、なんかちょっと後半戦ほとんどあまり見えてない感じがあるので、あれも見てたら違ったかもみたいにいっぱいあります、
はい、まあね、今年はそういうのいっぱいありますね、はい、さあということで八田さんお願いします。
はい、まずランキングを言う前に、まだスターウォーズ最新作とヒックとドラゴンの最新作と、うん、ドニーエン最新作スーパーティーチャーを見てないっていう状態で、
俺も見てない、
はい、ランキングをつけました、
はい、
見たらちょっと食い込んでくるかなっていう気がしてます。はい、じゃあ1個ずついきます、10位が、シティハンターザムービー史上最高のミッション。これフランスのシティハンターを実写化した映画なんですけど、舐め切ってたんですけど、すごく疲れてまして、心が疲れ切ってて、まあ、リッチストーリーを見に行く気になれなくて、しょうがないシティハンター見ようって思って見に行ったら、思ったよりすごい良かったんですよ。ものすごい原作愛というか、ものすごいいろんなところをちゃんとしてるなっていうのにちょっと感動しまして、ちょっと10位に入れとこっていう感じになりました、で第9位が、ワイルドスピードスーパーコンボ、9位と10位はあの元気枠です、
近いな、
元気出ました枠ですね、
最高の、ね、匂いがしましたね、
今
ね、
なんか映画的にどうとか関係なく、見たら元気出るなっていう枠です。これはなんか続きやってほしいなって思ってる作品です。
あ、その2人のスピンオフバージョン、
スピンオフバージョンでやってほしいなっていうやつですね、はい、で8位がザ・フォーリナー復讐者。
あ、はい、ブラジでやりましたね、
やりましたね、
俺も入れたいな、
ジャッキーです、
悩みました私も、は
い、今年もジャッキー元気だったなっていう、毎年ジャッキーを1作2作見て、今年も元気だったなって確認する感じですね。ジャッキー映画の中でもちょっとやっぱ異色感が強い映画でしたね。ちゃんとしてるっていう意味では、ちゃんとしてるなって、ちゃんとしてるなジャッキーっていう映画で、ちょっといろいろ感動ポイントもあるんですけど、あの車をなんかドアをバンバンやった、忘れたんですけど、
なんか訓練シーンみたいな、
そう、なんか不思議な訓練シーンが挟まれたりとか、結構真剣な外国の人に追っかけられてる中でも、こう屋根裏をバタバタ走り回るジャッキーっぽいアクションが結構あるのもすごい好きで、ちょっと入れておきたいのと、あとまだジャッキー見てないって人にもちょっとこれなら見やすい、見て面白いって思ったら、じゃあちょっと水拳とか見ようかみたいな、そういうなんか昔のやつを見てもらうとかいうのでもいいかなと思いました。はい、じゃあ第7位がアラジンです。なんかさっきあのランキングリスナーさんのランキングでも言ってたんですけど、やっぱアラビアンナイトがめちゃくちゃ良かったんですよ。本当にあの歌がもともと好きだったんですけど、アレンジバージョンが本当に良くて、なんかその思い出とあのオープニングにちょっとウィル・スミスが自分の子供たちにお話をしてってせがまれて、歌歌ってよって言うんですけど、いや今日は疲れてるからいいやって言いながら振り向いた瞬間歌い出すんですけど、もうその後ウィル・スミス感がすごい好きで、だからちょっとオープニングだけでもかなり高得点だったんですけど、ストーリー的にもあの元のアニメよりかなり改変してるというか、結構現代風にアレンジしてるところもいっぱいあって、なんかそこも良かったなっていうのもありつつの、結構上に来ました。そんなランキング入るとは思ってなかったんですけど、はい、では第6位が記者たちです。これあのちょっとドキュメンタリー風っていうか、新聞記者の人を描いてる話なんですけど、今年やったあのバイスっていう映画があって、それとセットであのおすすめされて、バイスはもともと見てたので、そのバイスの事件が起きた時に裏で新聞記者たちがどう戦ったかっていうのを描いてるんですけど、ちょっとセットで見たらすごい良かったですね。これはちょっとあの一緒に2本一緒に人におすすめしたい、
あるよねセット価格的な、
結構バイスだけ見てるとお祭り感というかあるんですけど、記者たち見るとどれだけ深刻な問題だったかっていうのがすごくよくわかるのと、結局その新聞記者たちが結果的には負けてるというか、敗北しているので、そこもなんかこう今の日本ともこう掛け合わせながら見るのがグッとくるやつでした、 はい、第5位がロケットマン、これ良かったです、はい、サロン映画とも良かったです、はい、歌が良かったっていうのと、あと映画版の方の歌の方が原曲より好きだなっていうのが結構何曲かあって、それもすごい良かったですね。これはいつ見ても元気になれるので、サントラもよく聴いてます、うん、はい、で第4位がミツバチと遠雷、
おお、
邦画をランキングに入れるなんてまあないです。
お
そうか、
うん、ちょっとこれは本当に
革命が起きた、
よかったですね、本当に見てよかったと思いました、これは。よっか、いい映画でした。音楽映画としてもよかったし、見てくださいぜひ。映画館で見るとちょっとコンサートを見てるような気分になる、いい、
そういうメールもありましたもんね。
そうですね、だからその点でもすごい劇場で見てよかったなって思える映画だったのと、まあ、あとあんまり邦画を見ないので、若手の俳優さんたちとかよく知らないんですね。だから演技とかやっぱしんどいなって思うのを見て、で過剰の演技とかを見て、何もそんな叫ばなくてもとかって思うタイプ。
具体的に何か有罪的なのが浮かんでそうな、
まあ思うタイプなんですけど、すごいその演技すっごい良かったなと思って、やっぱその主演の4人ですね、皆さんすごい良かったし、鈴鹿央士くんもすごいグッとくる、なんかいい映画だなと思いました。これはすごい今年人にめちゃくちゃおすすめした邦画になりました。
ありがとうございます。
手柄にする。
はい、では、第3位がスパイダーマンスパイダーバース、はい、これはもう最高でしたね、最高傑作でした。これスパイダーマンそんなに好きではなかったんですけど、もともとこれを見てすっごいスパイダーマンを好きになってしまって、なんかスパイダーマンのことを私今までよく知らなかった、ごめんなさいって反省しましたね、見て。そう、まあ、アニメーションの技術的にも本当に素晴らしいので、できればなんだろう、劇場で見てほしいなっていう作品でしたね。大きな画面と音で見るのがすごいグッとくるいいアニメーションだったと思います。はい、で第2位マスター Z です。
ああ
これ分かるのはおまけさんくらいかもしれませんが、
ちゃんとつけてあげた方がいいですか。
あそうです、イップマン外伝っていう、はい、マスター Z、
あれなのかな、旗の中でそっちの方が副題なのかな。
あでもそうですね、ちょっとマスター Z 好きすぎて、はい、まあ、イップマンシリーズっていうドニーエン主演のカンフーシリーズがあるんですけど、それの第3作かな、に出てきた敵役の人のスピンオフなんですね。で今までその敵役がそんなにフィーチャーされないというか、まあ、有名な人を連れてきては戦ってはいたんですけど、今回そのマックスちゃんっていう人がそのドニーエンのイップマンの方で敵役と出てきた時に、やっぱなんだろう、魅力がすごかったんですね。でその人のスピンオフができるって聞いた時に、それはわかるわっていう感じの魅力を持ってた人のキャラクターを掘り下げるっていう点でもすごい良かったし、あとカンフー映画、やっぱすごい昔からやってる監督が、ちょっと今名前ど忘れしましたが、撮ってらっしゃるんで、そこもすごい良かったです。はい、で第1位がゴッツオンカウントリーです。イギリスのインディペンデント映画で、あんまりこう劇場公開されてなかったんですけど、すごい良かったので、これはもうなんだろう、個人的に会った人いらっしゃれば、聞いてくれれば1時間ぐらい話せるんで、はい、ぜひ聞いてください。はい、以上です。
ありがとうございます。さあということで、はい、次はですね、タンタンです。
はい、
タンタンお願いします。
はい、私は今年は前半はすごい頑張って見てたんですけど、なんか秋ぐらいからもう超スローダウンして、なんか後半は、あ、後半じゃない、最後の方は全然見てないんですけど、ランキングをつけました。では10位からいきます。まず第10位が、シークレットスーパースター、
うん、
インド映画でアーミルカーンが出てます。制作側にもいるかな多分、で、まあ、アーミルカーンの名前をアピールしてみたもの、私がグッときたのは、これに出てくるお母さんと子供のやり取りがすごい、まあ、最初もそうだし、それがあっての最後のシーンのシークレットスーパースターが何を意味するのかっていうところがすごくグッときました、第9位が家族を思う時です。ケン・ローチ監督ですね、なんだっけ、私はダニエル・ブレイクがすごい良かったので絶対見たいなと思って見ました。で、これに出てくる家族っていうのが自分のちっちゃい頃の 環境とまあ似てたけど、子供たちの行動は私が選ばなかったものだから、なんかそういう見方で見ました。はい、第8位はロケットマンです。なんかあんまりこうてか、私そもそもエルトン・ジョンの曲を全く知らなかったんですけど、あのシングで初めて聞いたぐらいの感じで、でもまあそれからすごい気になってたので見て、大変楽しい映画でした。第7位はイグジットです。そう、
そうなんですね。
本当収録に行けばよかったなって
3人の時の
そうですね。やっぱりこう韓国映画のなんかすごい熱すぎる感じのやりすぎな感じの家族愛の描かれ方がすごい好きなので、はい、よかったです。別にああなりたいわけじゃないんですよ、ああいうの見るのが好きなんですね。第6位が Once Upon a Time in Hollywood です、主演の2人が大変良かったです、初めてブラッド・ピットかっこいいって思いました。
あ、そうだった、
そう
言ってましたね。
長髪でもね、
そう長髪でも、そうそうなんです。
単発派、
単発派なんですけど、はい、大変良かったです、第5位がローマです。ネットフリックスですね、まあ、映画館でもやってたのでそっちも見に行ったんですけど、私結構個人的な話嫌いなんですけど、この映画はすごく良かったです、はい。第4位が日本 VS スコットランド。
え、そんな映画ありましたっけ。
あのラグビーワールドカップ2010、いや本当私
なんかガーラ君みたいなことしだした。
いや本当は私これ1位なんですけど、なんか一応映画は凡人が集いしラジオだから入れられる限界の一番上の中さすがにトップ3にするのはちょっと気が引けたので
入れてますよね自分の中に
そう、いやなんか本当にこのラグビーやってた時期は私も仕事が辛すぎて、あ別に内容が辛いじゃなくてもう労働時間的に辛くて、なんかもう映画見る気とかもなくなっちゃって、ああもうダメだって思ってた時にこうラグビーはちょうどやってて、で見てハマって、でこの日本対スコットランド戦って日本の、ベスト8入りが決まった試合なんですけど、この試合の日私もう予定が入っちゃってて、でも絶対見たい、情報なしで見たいから、こうずっとこう情報を遮断して急いでお家に帰ってこうつけて見て初めての感覚で楽しむみたいのって、なんか楽しみにしてる映画を見るのと同じ感じじゃないですか。だから映画かな、そう私の中では映画という枠で入れました。
上映時間も同じぐらいかもしれない。
そうです、
映画だ、映画だね、
はい、ありがとうございます。
優だな
で、第3位がホテルムンバイです。もうこれは本当に終始実際に震えてたわけじゃないですけど、まあ表現としてずっと震えてたっていうのが、まあぴったりくるような映画でした。なんかこう、まあ、実際の事件を元にしているっていうのはもちろん分かってるんですけど、それでもなんか希望があるんじゃないかみたいなのをつい期待しちゃうんですけど、そんなものはないっていうのがなかなか来ました。でも良かったです、第2位がハンターキラー先行せよ。これはもう当然、これはいつ見ても元気が出る映画なので上位です、ブルーレイも買いました。第1位はフリーソロです。そうですね、なんか私あんまりこう映画に出てくる人物にこう自分を重ねるというか、まあ、なんて表現するのか分かんないですけど、あんまりそういうことしないんですけど、なんかこの映画に出てくる人たちにはこうそれぞれなんか、あこの人のこの面は私だなとか、そういうのを考えながら見て、なんかこういろいろ自分の人生に思うところをがあったりなんかしたので、まあ、本当は1位はラグビーだけど、まあ映画としては1位
映画って言いましたけどね。
あいやまあそうなんですけど、まあ皆さんにとっての映画っていう風に考えると、まあ1位がフリーソロですということです。大変いい1年間でした、以上です、
ありがとうございます。
いや面白いですね、
ね、やっぱガワラさん的なね、映画作品なのそれみたいなのがこう入れてくるのはもう普通になってきましたね
映画ですけどね、
映画ですもんね。
日本、日本タイって言った時に、
そうですね、私この中で唯一の邦画は 日本対スコットランド。
本当だ。
方が。
方が。まあ、ね、逆にそれはスコットランド映画の可能性もありますからね。
で日本を舞台にした日本で撮られた映画ですから。
なるほど。
方がです、
うん。ありがとうございます。
はい、
さあということでね、じゃあ問題のあのガワラさんの方ですね。
問題の。
はい、
お
願いします。
はい、ガワラです。じゃあね、ベスト10いきますか。はい。はい、
どんだけぶっ壊していくのかっていうね、楽しみです。
第10位、アックの花。
おお。
俺はこれ10位に入れていいなのかな、いいのかなってちょっと思ってるんですけど、はい、映画としてはすごくこうあの良くない点もあるんですけど、俺こういうのもう痛くなくなっちゃったなって。っていうこう逆に胸に刺さらなかったことが胸に刺さってしまったなっていうところが、
なるほど、はい、
です。
あ、はい、なるほど。
あとあのエンディングテーマのリーガルリリーっていうバンドの曲がすごく好きなので言いました。はい、第9位がアトランティスですね。はい、これはあの東京国際映画祭で見た、リアルよりディストピア映画なんですけど、ウクライナの多分ロシアと戦争してボロボロになった国で、あんまりこう仕事もなく過ごしてる人の話なんですけど、うん、
超近未来でね、
超近未来、
うん、
超至近未来ですね、
そう、はい、今の延長の数年後の SF みたいな、
はい、そうですね、そこがなんかもう、うん、ディストピアだけど、うん、最後に希望的なものはもしかしたらあるかもしれないね、でも滅びていくしかないねみたいなところがすごく刺さりました。はい、8位がマロン・ボーン家の掟です、はい、あのアニア・テイラー・ジョイさんがですね、ミスター・ガラスとかなんだっけ、その前のやつ
スプリット
に続いてですね、まあ呪いを解く役というかですね、としてすごく活躍していてすごく良かったですね、はい、あとあの窓ガラス割れた穴に指を突っ込むシーンがあって、そこでねって言っちゃいましたね、はい、7位がアースクエイクバードです。
お、
はい、タンタンさんの定義で言うとこれも邦画になるんですかね、日本で撮られた、
これは大枠ハリウッド映画にしてあります。
あの
ハリウッド進出ってことになってますね、はい、皆さんが、
なんだっけ、小林さん、
小林直樹さん、ハリウッド進出さんが、
はい、すごく良かったです、はい、すごくセクシーな男性でしたね、はい、あとエンディングテーマがすごく良かったです。
は
い、あとそのこれどういう話なのかなと思ってずっと最後まであんまよく分かってなかったんですけど、最後こう、あ、これ呪いを解く話だったんだっていうのが分かってすごく好きな映画になりました。はい、第6位がガールです。これカナダの映画かな。本当にあのトランスセクシャル、あの体は男性なんだけど、心はあの女性 あのバレリーナの方がを本当に主役に使って、そういう人生を送ってる人を描いてる映画なんですけど、うん、あのなんかそういう感じの映画だとなんかこう周りといろいろ衝突して受け入れられていく話なのかなと思ったんですけど、うん、あのこれは僕は全然甘かったですね、
うん、
あの周りと全然これ、ね、あの衝突しない映画というか、うん、あの周りは全然こう理解ある風なんですね、
うん、
だからあの別に差別されたりは しないし、うん、あの応援してくれるんですけど、なんかその状況自体がなんか気持ち悪いというか、
うん、
あの なぜ自分だけそういうことを決めて、うん、あの言って周りに示さなければいけないんだろうみたいなところがすごく辛くなって、あの主人公もこうあのずっとこう周りと関われずにいてしまうというのがすごく辛かった作品ですね、はい、で、あとあのそのバレエの練習するときにこうあのしちゃいけないって言われてるんですけど、ずっとこうあのこう前張りしてて、でトイレにも行けなくて、で、なんだ、練習が終わった途端にこうトイレに駆け込んでこうあのテーピングを解くんですけど、もうこうお腹のあたりのこう皮とかバリバリに向けちゃってて、すごくこう痛々しい。実際のトランスセクシャルの人はかなりあの膀胱に障害を負うような方が多いらしいので、そういうこと多いんだろうなっていう、はい、ことが、はい、で最終的にこう生まれて初めて静止できなかったですね、はい、
見なかった、
はい、で第5位が劇場版仮面ライダージオオーバークォーザーです。
お、
はい、これですね、ドヤジシネマランキングに投票いただいたですね、平成のスティングさんのコメントをちょっと借りるんですけれども、
うんうん、
平成ライダーを愛した熱量が高ければ高いほど決まるドラッグということで、はい、まあ、その通りでございます。はい、
ドラッグ、
はい、4位がミツバチと縁台です、
うん、はい、
永遠に触れましたね、はい、 ということでございます。で第3位が幸福なラザロです、はい、これイタリアかな、うん、の映画ですね。すごい不思議な作品で、あの時代が分からずにこうみんな農夫の人たちがあの小作人として使われてる場面から始まるんですけど、うん、その地主の息子とか登場するとなんかウォークマンとか使ってて、なんか80年代ぐらいなのかなっていうふうに思うけど、なんか全然80年代見えないみたいな、うん、で実はまあなんかそのそういう小作人を使っちゃダメよっていう法律が施行された後もその農夫の人たちを騙してこき使ってた人たちがいたらしいんですけど、そういうそれを元にした映画ということですね、はい、なんですけどこう途中からですねちょっとあるびっくりするような展開があって現代に時間が飛ぶんですね、はい、そこがなんかそのすごい面白かったですね、はい、あとなんかこう全て変わっていってしまってもうそこから逃れられることができないんだみたいなそういう辛さも描いた作品ですごく好きでした。はい、で2位が、ゲームオブスローンズです。はい、
出た。
入った入ってきたな。
しかもエピソードじゃないもう
これも、まあ、僕的には1位なんですけど、うん、
同じこと言
った、はい、シーズン8の2話3話が本当にもうでおえつを漏らして泣くぐらい最高だったですね。はい、僕シオン・グレイ・ジョイっていうキャラクターがすごく好きなんですけど、うん、その彼のこう70時間ほど付き合ってた人生にもう本当にもうなん辛いうんでもうんみたいな感じで、めちゃ泣きました。はい、ぜひ見てほしいなと思います。はい、うん、1位がですねスパイダーバースです。
お、
はいはい、スパイダーバース見に行った日の前の日にバンドの練習がありまして、
うん、
曲作ってたんですけど、うん、あんまうまくできなくてですね、
うん、
もうダメかと思ったんですけど、うん、スパイダーバースもいたらですね、
うん、
違うと、うん、俺もスパイダーマンやねんみたいな、ワイを信じて飛ばなあかんねんと思っても本当にこう泣いてしまいましたね、うん、はい、なのでこうそう僕もスパイダーマンなんですよ。皆さん知ってました？
いやこれ忙しいですね、ガワラさん毎年ね、俺レプリカントなんです、
ね。毎年
毎年変わってい
く。毎年行ってきますね。
空っぽなのかな。
そうかもしれないですよ。うん。
うん、
はい、ね。なので、はい、もう一度立ち上がる勇気をもらえたかなという感じで、うん、すごく好きな作品でございます。うん、はい。
まあ、個人的にね、気になるのはやっぱなぜ障害ベストだと言っていたゴジラが入っていないのかというね。予告公開前にね。
前半。1時間ぐらい、45分ぐらいは別に言ってもいいんですけど。
あ、なるほどね、
はい
はいはい、ありがとうございました、う
ん、はい、
ということでね、河原さんもやっぱり期待を裏切らず枠を壊してくるっていうね
今年のテーマとかなかったね、毎年なんかあった気がする。
いや多分これ生涯としてやっぱ結局は呪いなんじゃないですかね。
アースクエイクバードはそういう
呪い、
ね、
ということで、マリッペお願いします。
はい、ちょっとなんか下の方の順位がもうずっと悩んでるんですけど、
うん、
10位ワイルドライフ、ポール・ダノが監督をしている作品で、まあちょっとなかなかすごく映像が綺麗で、物語はなんかこう夫婦とあと子供がいてっていう形で、お父さんがちょっとまあ出稼ぎというかそういう形で山火事を消しに行くような仕事をしに行くっていうので、それでこう距離ができちゃって形体の家族の形がだんだんに変わってきてしまってみたいな物語なんですけど、2019年の公開のちょっといくつかそういう話が似たようなのがあったんですけども、これが一番なんかこうまあ苦しい中にもちょっと希望があるかなっていう感じと、
うんうん、
なんかすごくこう演技が良かったなっていうので印象に残ってます、
うん、
はい、第9位グリーンブック
の、
いやちょっと悩んだんですけど、うん、やっぱり良かったなっていうのがあって、でなんかすごく印象に残ってるのが主人公のトニーの奥さんがすごく良かったなっていうところで、まあ最後の方でもちょっとなんか今までにやり取りしてた中で、あ、それ奥さんお見通しだったんだなみたいなシーンがあったりしてすごく良かったななんて思ってます。第8位、マリッジストーリー、ネットフリックスのオリジナル映画ですね。 アダムドライバーとスカーレット・ヨハンソン主演でやってるんですけども、離婚調停ものっていうんでちょっとなんか暗い話なのかな、どうかなと思いながら恐る恐るで見たんですけど、何かそのですかね、やっぱりちょっと離婚っていうことで、まあ、子供の親権とかもいろいろ争っていく物語ではあるんですけど、なんかその中でもこう人を思いやる気持ちだとか、そういうのもちょっと垣間見れるような話だったのがすごく良かったなと思ってます。
うん、
はい。第7位、ミスターガラスです。
おどよよよ、おどよよよって言っちゃって
る。いやなんか良かったんですよね、すごくなんか満足感あったなって、こう1年の見た映画を振り返ってて、あ、すごく面白かったし、私多分割とアクション映画そんなにハマるのがないんですけど、こう M ナイトシャプマランの作品ってこうあんまり好きじゃないなと思いながら見てる、見れば見るほど好きになるっていう謎の感覚がありまして、もうミスターガラスの3部作すごいいい形で完結したなと思いました。
うんうん、
ジェームズ・マカボイも良かったですね。
うん、
はい、という感じで、第6位、僕たちは希望という名の列車に乗った。ドイツ映画ですごくこう単館でしかやってないような映画だったので、なんか見てる人はすごく少なかったんですけども、うん、ベルリンの壁ができる少し前の東ドイツで起こった実話を元にした青春ドラマというような形ですね。でまだちょっとやっぱり情勢とかも不安定で、まあ、いわゆるそのなんだろう、発言とかにも結構いろんなものが付きまとうっていうような時期で、その中でこうある程度賢いその勉強ができる子どもたちがいろんなことを考える中で、ちょっとした発言が問題になってっていうところから話が始まるんですけど、いやこの時代って本当になんかちょっとしたことが大きなことに本当に発展してしまって大変な時代だったんだなっていうのを、なんかこう生活とかも見える中で映画でこう展開していくので、すごくこう心に刺さりました。はい。第5位、マロンボーン家の掟。さっきガワラさんのランキングにも出てたんですけど、これ、監督されてる方がセルヒオ・ジー・サンチェス監督って方がやられてるんですけど、この監督、もともと脚本とかよくやられてた方で、私がすごい好きなインポッシブルとか永遠の子供たちとかの脚本をされてる方なんですけど、すごくこう、まあ、特にホラーなんですけど、こう綺麗なホラーを描く人なんですね。ですごくいいなと思って期待して見に行って、やっぱりこうだんだんにこうなんでそういうことが事象が起こってるのかっていうことが解き明かされていく物語なんですけど、あ、すごく良かったなと、期待を裏切らない作品だったなっていう形で5位にランクインしました。
うん、
はい。第4位、キングダム。
お
ー実写版のキングダムですね。なんかそんなにそこまで期待はしてなかったんですけど、結構評判良さそうだなと思って軽い気持ちで行ったらすごくこう楽しめました。
意外、意外でも、ね、見に行くこと自体が意外な、
で中でもすごい長澤まさみさんがすごい良くて、なんか今までそこまで長澤まさみさん好きではなかったんですけど、なんか今回のすごいかっこいい演技が映えてて、ああ良いなと思いましたね。第3位、アルキメデスの大戦。いやこれシンプルに好きですね、すごい楽しい。うん、いやなんかやっぱりこうちょっと変わり者の天才がこう周りをなんか圧倒しながら逆光でどうにか乗り越えるみたいな話大好きだなって思いながら見てました。うん、ちょっとまあおバカ映画っちゃおバカ映画ですけど楽しいです。はい。第2位が、ビリーブ未来の大逆転。
うん
一応これも実話元で、主演がフェリシティ・ジョーンズさんで、旦那さん役をアーミーハマーがやってるっていうような感じで、女性の社会進出とかに貢献された、弁護士ですねの方をモデルにしてやってる話なんですけど、すごく良かったなと。なかなかその時代今になるとその知らない部分がたくさんあるのがこう分かったのもありましたし、すごく時代的にもこう私的にこう興味があるというかいう部分があったので、見ててすごく良かったなと思いました。はい。で第1位が、マイブックショップ。エミリー・モーティマーさんって今年だとメリー・ポピンズ・リターンズ の, お姉さん役、お姉さん役っていうと分かるかな、家族のお姉さん役をやってた方なんですけど、が主人公で田舎町で本屋さんを開くっていう話なんですけど、やっぱりこう田舎ながらの ちょっとこう閉鎖した雰囲気のところでこう本屋を開く結構大変な部分があったりとかして、そういったところでこういろんな人と関わりながら物語が進んでいって、なんだかこう、まあ一番心にすごい残った作品で、多分これは生涯ベストになるなっていうような作品ですね。なんかこうすごく穏やかなんですけども、主人公ってでもすごくこう芯がしっかりしていて、なんか自分の思ってることを貫くみたいなところがすごく良かったなと思いました。はい、
あ、なんか手挙げました。
おまけ、忘れてました、
はい、
あれですね、そのビリーブの人のドキュメンタリーがおまけの6位の RBG の人のなんですよね。
あ、そう
で、俺あれなんですよね、これ単体で見るっていうよりはビリーブ見た後にこれ見たからこの順位になったんですよね。
なるほど、
そういえば忘れてました。言うの
ビリーブ含まれてるってことですか。
そう、含まれてます、すいません、合わせ技でした、忘れてました、言うの、はい、
なるほど、
は
いはい、
あのマローボン家の来て、うん、あの制作総指揮にもあの JA バイオンさん入ってますんで、やっぱ、ね、はい、やっぱそういうギレルモデルトロから続くこう、うん、あの師匠、うん、弟子関係みたいなのがすごく、う
ん、継承されてる、
はい、継承されてる、うん、いい雰囲気の作品だなと思いました。
いや、バイオ監督大好きですね、
うんうん、最高だね、うん、ありがとうございます、
はい、
さあということでこたつラストです。こたつは、10本をあげます。
知ってます、
はい、第10位ウトヤ島7月22日。これはね実話もんです。
お、珍しい、
はい、でね、もう最高なん、最高って言っちゃうとあれなんですけど、うん、語弊があるんですけど、うん、まあ本当にこのあのねウトヤ島に行ってたあのキャンプをやってた若者たちを全員、うん、テロリストに殺されちゃう、バーって殺されちゃうっていう、うん、の72分間のワンカットで見せるっていう、うん、でこれがね、まあ、本当に悲惨なんだけど、あのやっぱファーストカットが観客の顔を見て喋ってくるんですよね。でこの時点でフィクションですっていうのを伝えてから始まるんですよね、うんうんうん、この姿勢は皆さん見習ってくださいっていうねあ最高、うん、でもそれはね、あ別に観客に喋ってたわけじゃないんだねっていうのが分かるような演出になって、うん、うまーみたいな大好きっていうね、うん、だけどもうすぐに終わってほしい映画、
うん
うん、もう続いてほしくないな、早く終わってほしいなって見ながら持ってたっていうね、唯一の映画ですね、うん、第9位は存在のない子供たち、うん、これは良かった。第8位はカイジ動物世界。
おー、
カイジのなんかね今年もねやるらしいんですけど、カイジのファイナルなんちゃら、うん、あね藤原竜也の、うん、あの一作目のねあの限定じゃんけんあったじゃないですか、うん、あれをだけに絞った中国のリメイク版、うんうんうん、超面白い、もうくっそ面白くて、で福本さんの長ったらしい心情描写で話が進まない感じじゃないですか、うん、あれをねちょっとドラッグ的な見せ方してて、なるほどその解釈ありみたいなね、あのキャラクター設定とかかなり変わってんですけど、うん、でも面白いっていうね、
マイケル・ダグラス出てる、
そうマイケル・ダグラス出てます、マイケル・ダグラスがトネガー、トネガーです、はい、です
トネガー。
で第7位がなぎまち、なぎまちの香取慎吾演じるね、まあクズですよ、超ギャンブル依存症ね、クズ、これはね僕ですね、あクズだな、クズだな、分かる気持ち、僕っていうね未来の俺だな
って、
だからちょっと自制しないと、ああなっちゃうから気をつけよっていうね。でも本当にやっぱり白石和也監督の作品はもう今年も見たやつは全部ね全部好き、
あいくつもあったもんね、
はい、もう麻雀放浪記とかもねありましたけどね、あれもそう、まあいいや、はい、大好き。第6位キャプテンマーベル、
おお
結局好き、
はい、
ね、これドラジの急げ映画館でやりました、お聞きください、
うん、
第5位アルキメデスの対戦、
おお、うん、入ってますね、
マリッペに教えてもらって好き、
はい、
よ
かった、
はい、でもう山崎隆、僕はね、ドラゴンクエストも大好きなんで、うん、はい、もう
あなんかちょっと前なんかね前までね、
はい、
なんかガーラ方式でね、
うん、
これ山崎隆って枠でやろうかなとか、
やろうかなと思うんですけど僕ルパンを見てないとか、
ね、あららら、ら
なのでちょっとそれはさすがにということで、アルキメデスの対戦だけにしました。
大丈夫、
第4位ハッピーデスデイ To You、
To You の方なの、
はい、To You の方っていうのはあのまあハッピーデスデイはね日本では今年1と2が同時に公開されてっていう話なんですけど、うんうん、まあ、タイムリープもんかけるサイコスリラー的なものをね混ぜたやつなんですけど、これはやっぱりね現代のバックトゥザフューチャーだと思います、
うん、
てか 10年代2010年代のバックトゥザフューチャーにちゃんとなろうとしてる3部作にしようとしてるんだなこれはっていう、
でもう一個はある雰囲気ある、
あのね売れれば実はやるっていうんですけど、これだからね日本でヒットしてほしいなというのはあるんですが、こうハッピーデスデイ To You を見た時に頭を始まった瞬間新しすぎて、マジこれこの話すごくないっていう、もうその 驚きってあんまり今年だってそういうのってないじゃないですか。今年っていうかごめんなさい、映画ね、いっぱい見てると、いや新しいって気持ちになかなかなれないのをこうやってくれちゃってるっていう、大好きシリーズになっちゃいましたね。もうタイムリープガンガンしていくんですけどね、最高です。ありがとうございます。さあ第3位、見えない目撃者。
おーおお
おお、あの吉岡里帆さんがね、主演で高杉真宙くんがねいて、まあバディームービーなんですけど、全然ねバディ感ないのにバディになっていくっていうのが自然、超自然な感じ で韓国映画のねブラインドっていうののまあリメイク版なんですけど、目見えないね元警察官がちょっとこれもしかしたら事件かなぐらいの匂いを嗅ぎ取ってね、でもやっぱ警察に相手してもらえないから自分で捜査していくっていう、この話が単純に面白すぎるっていう。後半はちょっとおっぺけ展開みたいなのあるんですけど、もうそんなのは関係なく、いやこれマジ面白いっていう気持ちにずっとなってたっていうね、幸せな見えない目撃者。いや吉岡里帆もね、なんかあんまり映画作品恵まれてなかった感があるんですけど、いやうまいんだねこの人って、目見えない人にちゃんと見えますっていう、後天的に失った人にちゃんと見えますっていうね、まあ、本当にマジで面白かったです。ミステリーとして最高です。第2位、インスタントファミリー本当の家族見つけました。これはですね、日本公開されておりません。DVD スルーになった映画なんですけど、まあね、みんな大好きイザベル・モナーがね、ボーダーライン、ソルジャーズ・デイに出てきたねあの女の子、はい、がすごい重要な役で出てくるんですけど、まあマーク・ウォルバーグさんが養子を取ろうっていう話ですね。で僕の個人的な欲求として養子欲しいなっていうのがねやっぱありまして、今年ありましたあのクリード炎の宿敵でも、あの子供ができたあのクリードにの時の心情とかをねすごい僕はちょっと考えさせられましたみたいなこと言ったんですけど、それともう一つの問題が僕のこの養子が欲しいという問題だったんですね。でこれに対して実際もらうってなったらどういう壁が待ち受けててどうなんのっていうところがあのすげえマジでよくできてて、やっぱりこう親に後からなるっていう選択もあれば、子供からしても親を選ぶっていう選択があるわけですよね。これ両者が一致しないと絶対成り立たない話ですから、これイザベラモナーってもうね別に子供じゃないので、そういう人を養子にもらうっていうこの難しさとかも、なんかねもうめちゃくちゃねとにかく最高でしたね。僕のいろんな問題がちょっと解決とか一歩近づいたなっていう気がします。第1位が、ミツバチと遠雷、最高でした。はい、ね、これもやりましたね。
知ってた。
で、ごめんなさい、殿堂入り枠。
え、
殿堂入り枠、
殿堂入り、そういやでっていう、
そんなんなんですか。
ごめんなさい、あるんです。皆さんね使ってないかもしれないですけど、殿堂入り枠、これね、アベンジャーズエンドゲームというのがね、ありまして、これやはり僕は、一本単体の映画としてちょっと評価できない、11年間蓄積があったからこそ、僕の映画鑑賞が趣味というのを終わらせた、映画だなというふうに思う。
一回もう見ないって言ってたよね、
準備を終わらせた、
映画終わったって言った、
なので、まあ、これは絶対に殿堂入りだな、1位はでもミツバチの遠雷です。ありがとうございました。
はい、
はい、
さあということでね、ゲストがいらっしゃいました。
私みんなのやつ、今メモしてたんですけど、7人中5人ミツバチと遠雷が入ってます。あ、
ということなので、ドイラジのメンバーの、シネマランキング第1位はですね、ミツバチと遠雷ということになりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや嬉しい、
嬉しそう、
もうね、
あ嬉しそう、この人、
これはもう本当に石川圭監督にね、抱きつきたいということですね。
抱きつきたい、どんな
終わり方。さあということでね、ドイラジシネマランキング2019終了しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでね、2020年も映画を楽しんでいきましょうということで、さあということで次回はですね、ミニお題トークで募集するのが2019年これも良かった映画、まあランキングとかには入んないんだけど、いやでもこれもねちょっと見てほしいな、紹介しておきたいなみたいな、一言言っておきたいなみたいなやつを募集してますんでね、よろしくお願いします。さあということで一旦ドイラジシネマランキング下半期スペシャルは終わります。エンディングいきます。お別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、ハタです。今連載してる漫画のカイニスの金の鳥の単行本の2巻の発売が決定しまして、
やった、
2月16日頃に書店に並ぶ予定になっております。はい、もう
作業は全部終わらせました。去年のうちにね。
すごい、
は
い、今無敵だ、
はい、去年 の、 あの、まあ、末頃はちょっと死に物狂いでしたけど、うん、はい、その成果が2月に見れるのでぜひ読んでみてください、
うん、なんか読み切りとかも入ってるとか。
あ、そう、ちょっと書き下ろし漫画をちょっと書きましたね、はい、それが原因で私は 死ぬかと思ったんですけどね、はい、ぜひ読んでください。
はい、はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。1月は25日土曜日お昼から夕方にかけて渋谷のユーロスペースの下にあるロフトナインさんで開催します。申し込みページオープンしておりますのでぜひチェックしてみてください。また2月に大阪でも開催いたします。2月の1日土曜日、心斎橋にあるロフトプラスワンウエストさんで開催します。こちらもお近くの方はぜひチェックしてみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますのでじゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは2019年これも良かった映画。ネットフリックスを鑑賞するネットフリックスで会いましょうではみんなでマリッジストーリーと2人のローマ教皇を鑑賞していきます。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、待ってます。ということでね、2020年もドラジやってきますんでね、ぜひねメールなどこう、あとツイッターのね、ハッシュタグひらがなドイラジ、これはもう2020年もね受け付けております。よろしくお願いします。次回締め切り1月の10日です。次週予告、なんとゲストいらっしゃいます。肉地図の皆さん来ていただいております。ありがとうございます、ね、楽しみです。なんかいろいろやるらしいですね、ということでね、楽しみだということです。さあそれでは、皆様また来週にお会いしましょう。お会いいたい私こたつと
おまけと
マリと
ハタと
チャムレイと
タンタンでした。
またねー。